朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。この番組ね、記者さんたくさんお招きしてきたんですけれども、ついに同性の方がやってまいりました。神田明美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。神田です。
神田さんは、はい、何部？
あ、今科学未来部というところにいます。
ね、名前変わったんですよね。
はい、科学医療部っていうところから、4月に科学と医療がちょっと分かれる形で、科学のところが科学未来部になりました。
うん、なるほど。未来のことも考えていこうじゃないかと、そういうことですかね。
そうですね。
はい、で今回テーマ何でしょう？
はい、今回は脱使い捨て容器包装でお話ししたいと思います。
容器包装、
はい、
何でしょう？
はい、こう商品買った時に
買いますね。
使い捨ての容器包装溢れてませんか、スーパー行ったら。
どういう、
例えば卵パックもそうだし。
ああ、卵のね、プラスチックのパックに大体入ってますよね。
はい、
紙もあるかな。
うん、うん、で魚の売り場とか、
はいはい、
お肉の売り場ちょっと考えてみてください。そうそうそう、
はいはいはいはい、あれでしょ、白いプラスチックなんか、何、
うん、
ですか、
発泡スチロール的な、
発泡スチロール的ななんかね、ふにゃんとした感じのやつに、はい、こうラップなんかいっぱい重なっててね、
たりとか、あと野菜とか果物もね、だし、はいはい、
そうですね、そうなんです、神田さん、私こう見えて、
はい、
我が家でですね、食事の食材の買い物に関しては、9割方私が全部やってるんですけれども。
すごい。
いやー、多いんですよ、そのゴミが。だから卵なんかも、
はい、
うち4人家族なんで、
はい、
毎朝ね、何かしら食べますよ。
はい、
そうするとね、すぐにプラスチックゴミって溜まっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
うん、
で、なんか私思うんですけど、
はいはい、
家に帰ってもう30分後にはゴミ箱行っちゃうような容器包装もあるなと思ってて、例えばこう、ね、うん、野菜とかこう出してそのラップされてるもの捨てたりとか、
はいはい、
とかもあるし、ね、まあ、あとお菓子が、ね、入ってる紙の箱とか、ああいうのも使い捨ての容器包装なんですよね。
うんう
んうん、
野菜の確かにラップと か、はい、なんかビニール袋みたいなもの入ってるじゃないですか。
はい、
あんなの私これまでに海外特派員だったっていう経験もあって、はい、イランっていう国とフランスっていう国に住んだことがあるんですけれども、
はい、
どっちもそんなもんなかったですよ。
あ、そうですよね。こう山のようにこう例えば
そうそう、
みかんみたいなものが積み上げられたりして、
ね、はいはい、
でそれをこう、まあ、ちょっと袋に入れたりとか多いと思うんですけど、
うん、
やっぱりすごく容器包装の使い捨ての容器包装多いと思っていて、
ほいほい、
でさっきもね、すぐいっぱいになるとおっしゃったんですけど、
うん、そうなんですよ。
どのくらいあると思います？
どのくらいある、
ゴミの中に。
それはあれですか、全ゴミに占めるプラスチックのそういう容器包装の割合ってことですか？
はい、まあ、プラスチックに限らず、
あ、限らずね、うん、まあ確かにね、いろんな包装ありますもんね。
はい、
それはめちゃくちゃ難しい質問ですけれども、
はい、
ゴミって私もね、処分している中でやっぱり生ゴミもあるし、
はい、
それからね、まあまあ鼻かんだりとか生活に出てくるゴミもあるし、
はい、
でもね、プラスチックのゴミって傘はあるけれども、そこまで多くないんじゃないですか？はい、
まあ、
1割ぐらいとか、うん、
あ、
惜しい、
ブブーな感じで。
ブブーな感じですか？はい、何ですか？
ですね、
はい、
環境省が2020年に8つの都市の各3地区でゴミステーションに出たゴミを回収して分析したんですよ。うん、
ほいほい、
それの結果、まあ、プラスチックに限らずですね、容器包装がその容積に占める、うん、ゴミの容積に占める容器包装が63%。
そんなにあるんですか？6割超えてるんですか？
そうなんです。
めちゃめちゃ多いじゃないですか。
めちゃめちゃ多い、まあ、プラスチックが、まあ、半分ぐらいです。
おー、
だから
3割ぐらいってことだ。
うんとね、はい、あれです、
うんとね、はい。
ゴミ全体のうちプラスチックの容器包装が半分ぐらいで、容積でね、
そんなにある。
で、はい、あとは、まあ、紙類が 8% 以上とか、
うん、
まあ、ガラスとか金属類とかも全部あるんですけど、でそこら辺全部含めて容器包装 63% 以上。
あ、だからもう本当にプラスチックが多いんですね。
そう、プラスチックが多いです。で、あとね、家庭から出るゴミのプラスチックのうち容器包装、またこれちょっと違う視点なんですけど、うん、
はい、
どのくらい占めると思います？
家庭から出る、
出るプラスチックのゴミ。だから、あの、おもちゃとか歯ブラシとか、そういうのでもいいんだけど、その中で容器包装。
いや、まあでもそれはね、神田さん。もうね、僕も1割とか言いませんよ。だって、そのプラスチックのゴミなんて、やっぱり容器包装がほとんどだと思うんですよ。
はい。
まあ8割ぐらいですかね。
4分の3だから、まあいいところ。
おー、来た。
はい。
でもそんなに多い
そうなんです、4分の3なんですよ。うん、だから、まあ、容器包装のゴミっていうのは、まあ、プラスチックの問題でもあるし、プラスチック以外のでも、容器包装っていうのは、やっぱ使い捨てだから。
いやいや、でもね、その6割超えてるとかっていうのは衝撃ですね。
いや、これ衝撃なんですよ。
ねえ。うん。これはちょっと減らしていった方がいいでしょうよ。
はい。で、まあ、どんな問題につながっているかっていうことですよね。
はいはい。
はい。で、まあ、まずゴミの量が増えるっていうのはそもそも。
そうですね。
まあ、あの、よくないと言いますか。よくない。
よくないですよね。だってゴミっていうのがたくさんあれば、それ燃やすのにもお金もかかるし、
はい、
ね、清掃員の人も大変ですよ。
はい。ね、で、まあ、特にね、やっぱり多いプラスチック の容器包装の場合、うん、ほとんど原料の元になっているのは石油じゃないですか。
そうだ、そうでしたね。プラスチックっていうのは石油でできてるんですもんね。
はい。
うん、
でね、あの、やっぱりまあ燃えるゴミにもたくさん含まれていくわけじゃないですか。あの、回収もされてると思うんですよ。容器包装プラスチックっていうのは、はいはいはい、回収している自治体もあるんだけど、
分別して出すとこもありますね、
はい、ただ燃やすゴミに出す場合もある。
そうすれば
二酸化炭素が排出されてしまいますよね。
うん、そうなりますね、うん、
これはものすごい、あの、やっぱ良くないなと思うんですよ。
うん、
あと、あの、最近やっぱプラスチックのゴミで特に、あの、問題になっている海洋プラスチックゴミ。
海洋プラスチックゴミ。
はい、海のプラスチックゴミなんですよ。
何ですかそれは。
はい、ですね、あの、例えばレジ袋とか菓子の袋とかペットボトルとか、こう街中にこう、なんて言うんでしょう、流れ出てしまったら、
うんうん、
それが、あの、川を伝って海に流れていったりして、まあね、海のプラスチックゴミに。
ああ、水に溶けませんからね、プラスチックっていうのはね、
はい、
そのまま海に流れ出て、
そう、
あ、分かった、あの、ね、インドネシアだフィリピンだでこう、ね、イルカとかね、あの、魚の中からすごいこう、ね、ペットボトルがいっぱい出てきたとかありますよね。
はい、
うんうん、
そうなんですよ。だからそういう問題になってしまいますし、
はい、
あの、1年間に海に流れ出る海洋プラスチックゴミ、かなりの量があって。
どれぐらい？
あの、まあ、推計なので、いろんなちょっと推計あるんですけど、
まあ、全部わかるわけいかないですからね。
800万トン。
800万トン、はあ、なんか、まあ、もはやね、はい、そういうその数字がなんかどれぐらいの数字なのかっていうのが定かにはね、わからないというか、想像もつかないようなね、大きさですけどね。
はい、
うん、
800万トンでいいんだと。
いいですよ。これちょっと確認じゃあしてもらいましょうかね。大体そんなもんだっていう、ね、でも800万トンって言われても、
あ、はい、年間800万トンものプラスチックが
海に、どんな大きさあるかよく分からないですよね。
そうなんですけど、はい、
はいはいはい、
でね、あの、マイクロプラスチックとか聞いたことあります？
あと何ですか、マイクロってちっちゃいですか？
はい、ちっちゃい、あの、結局その海に出たりとか街中に出たプラスチックってこう劣化しますよね、うん、
劣化する、
はい、
はい、
あの、紫外線とか、
あ、なるほど、
海の波で、
へ、
はい
はい、
で、そうすると、まあ、基本的には直径5ミリ以下の、あの、微細な粒子のプラスチックをマイクロプラスチックって言うんですけれども、
うん、
まあ、これが、あの、すごく海の中で蓄積されていって、
へ、
まあ、あの、これもやっぱり、あの、生物の体内に入るとやっぱり非常に問題なんですよね。
あ、魚が飲み込んじゃうんですね。
そう、うんうん、あの、普通にもうお水と思って飲み込んでいたら入っているとかもありますし、まあ、ね、で、あの、マイクロプラスチックになるとやっぱり、あの、有害な化学物質がこう、なんて言うんでしょう、あの、生物の体の中で出やすくもなったりっていうことも指摘されてるんですよ。
怖いですね、
はい、あ、これ人間が飲んでる飲み水にも入ってきていますから、
あら、怖いですね、
うん、とかとか、まあ、いろんな、まあ、資源の無駄遣いであったりとか、いろんな問題があるわけですね。うん、で、あの、まあ、プラスチックだけじゃないっていうところも、あの、一つみんなに押さえておいてほしいなというところはあります。やっぱ紙とかだって、うん、じゃあ、紙だったらいいのかっていうと、そうじゃないかなと。
そうですね。
うん。
うんうん、 まあね、昔はね、デパートの積み紙なんてのは取っといたもんですけれども、最近あんまそういう話も聞きませんもんね。
はい。
なんか偉く笑ってますけれども、そんなにあれですか？
いやいや。
つつましい生活。
そんなことないです。
そうですか。はい、いや、おっとでしょ、神田さんも。
ありましたよね。あの、なんかどこどこのデパートの包み紙は綺麗だとか。
そうそうそうそう、地元私名古屋なんですけれどもね、やっぱり名古屋ではどこのデパートが松坂屋なのかね、三越なのか、はい、丸A なのかみたいなのもねありましたからね。
ありましたよね、はいはい、
そういう話じゃなくて、でも紙のゴミ自体もやっぱりない方がいい、
は
い、
やっぱりそれはない方がいい、
そりゃそうですね、
うんうんうん、っていうことはありますっていうのは、あの、うん、やっぱり紙を作ってるのってもともとは木ですよね。
そりゃそうです。
だからあのまた森林資源の問題にもなっていったりするわけですよ。
そうですね、
うんうん、で、あのだからよくあの、まあ、容器包装ってあの、うん、カフェで飲む紙のカップとかも、
はい、
あのあれも容器包装になるわけですよ。
それもそうか、容器包装、包装、
まあ、包装じゃなくて容器の方かな、
容器の方ね、うん、容器と包装、まあ、でもそうですよね、はい、もう大量に出るんでしょうからね。
そうそう、だからそれも、うん、あのプラスチックのカップを紙に変えればいいかっていうと、まあ、そうではないみたいなこともありますね。
なるほどね、
はい
はい、
でもね、
うん、
じゃあ脱使い捨て容器包装で買い物するって可能なのっていうところあると思いません？
脱使い、それはまあね、確かに容器がなければね、じゃあどうやって持って帰るんだって話もあるからもしれませんよね、
はい、
うん、
はい、で、
はい、
だから買い物がそうやって個包装されている今の様式が定着している中では、こう全くないって、ちょっとスーパー行って全くなかったらどうしようみたいな感じもあるじゃないですか。
そうですね、そうです ね、
お魚にしろ、はい、お肉にしろ ね、 そう
です
よね、
魚ちょっと手づかみで持って帰るわけいかないですもんね。
とかね、うん、あの何お菓子だって、
うんうん、
あれ容器包装なかったら、こう紙の紙だビニールだとかに入ってなかったら、
うん、
と考えちゃうじゃないですか。
ベタベタしそう、
はい、ところがあのちょっと取材したお話したいんですけど、
これまでも取材した話だったんじゃないですか、ね、
まあそうなんですけど、
いやいやいや、お願いしますよ。
あ、はい、あのですね、
それを聞きたい、ぜひ、はい、
京都に、
うん、
あの昨年オープンしたあのまあ、食品とか、あと日用品とか、まあ、大体買えるようなあの、まあ、ちょっとちっちゃなスーパーぐらいのお店が、
はいはい、
まあ、トトヤ京都本店っていうんですけれども、
トトヤ、
はい、
うん、
というお店ね、
いい、はい、はい、
あのここはですね、もう個包装をもうしないという、あの売り方なんですよ。
どうやってんですか？
例えばですね、うん、お菓子類、うんうん、のことで言うと、とかあとお米とか小麦粉にしろ、あのガラスの瓶の瓶というか、ガラスの容器を、まあ、容器っていうとちょっとややこしいんですが、大きなガラスの、まあ、入れ物にまとまって入っていて、はい、
うん、
買い物客が家から持参した容器に入れて帰るんですよ。
はは、なるほどね、はいはい、
量り売りなんですけど、
はあ、
うん、
まあね、私も生まれてなかったような昔はそういう売り方をしてたっていうのは聞きますよね、
うん、
はいはい、
お醤油屋さん、ね、あ、そうそう、お醤油だってそうだし、
お豆腐もそうだし、
ね、鍋で豆腐買いに行ったみたいな、
うん、はいはいはい、聞く聞く、サザエさんとかで出てきますもんね、そういう昔の漫画だとね、あとだってそれこそ鶏の卵だってですよ、パックとかじゃなくて1個売りをしてたっていうじゃないですか、
は
い、
そうですよね、卵屋さん1個いくらとかね、
鶏卵っていうのはね、はい、大変な貴重なものだった時代もありましたから、
はい、
はい、
そう、お醤油もさっきおっしゃってたけれども、そうですよ、うん、一升瓶持ってとか、
ね、お隣にお味噌借りに行きましょうなんつってね、
はい、
そういうやり方、
まあざっくり言うとそういうやり方
ちょっと違うけど、まあ、ざっくりそんな感じ、
いやいやいや、
はい、
あのあれなんですよ、だから自宅から持ってきた容器に入れて持って帰るんだけれども、
うん、
その量り売りだから、例えばそのガラスのこう入れ物にね、大きな入れ物にこう入ってるじゃないですか、まとめて、例えば小麦粉が入ってるとしましょう、
はいはいはい、
お菓子にしていいですか？
いいですよ、どうぞ。
お菓子が入ってるとします。
はい、お菓子。
で、そこでレバーで、なんかこう、あられみたいなね、お菓子をね、こう、
いいですね、
レバーでピーッとこう、
ピーッとね、
ビーカーみたいなものに入れるわけですね。
はい、
レバーで押して、
うん。
そうすると、あの、で、そのビーカーを、こう、電子ばかりみたいなところにポコって乗っけて、
ポコッとね。
はい。で、うん、それが、あの、自分が買い物したのが、 あられだと、はい、でそれはね番号とかがついてるから、その画面で、
あ、はいはいはいはい、
画面でこれ買い、これですっていうふうにすると 100g あたりいくらっていうのが入ってるから、
なるほど、
それでもうあのその載せたものが何グラムですっていうことで出てきて、うん、あのシールが出てくるんです。これは何とかのあられだと、おいおいおいおい、何グラム、はい、いくらで、そのシールをこうあの、まあ、自分の容器にペタッと貼り、でそのビーカーに入って、うんうん、ビーカーかな
まあなんかガラスの容器ですね、
そうそう、ね、お店にある、
はい、
そこからカラッと入れて、うん、でピタッと貼り、でレジに持ってけば、
なるほどね、
もうそれでできるっていう、そういうのがねこう700種類ぐらい、あの
700種類
品目があるんですよ。だからね、洗剤とかもあるんですよ。
へえ、洗剤、ね、
洗剤とかもそうやって買うし、
粉石鹸みたいなことですか。
あ、そうですね。あとはお醤油とか、はいはい、はちみつとかも、まあ、あのそういうふうに量り売りで買うんですけれども、ほうほうほう、
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞あるきき、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
これでもあれですね、だからその量りに乗せるときに、そのビーカーだかガラスの容器っていうのは多分もうさっぴかれてね、それはもともとね、でその中に入っているあられが一体ねどれぐらい入ってるのかっていうのを量りで量ってるわけですよね。
あ、そうなんです。
それあれですよ、だからまさにそのフランスとかヨーロッパでよく見かける、あの野菜果物の買い方そのものですよね。
はいはいはい、うん、そう、野菜とかも売っててね。
あ、売ってる。
まあ野菜とかは 100g いくらってか書いてあるんですよ、はいはい、でそれはあのレジでお金払うところになんかね、そのレジの上に載せるところがあってポコって載せて、うん、まあ、それはもうレジで直接できたりするんですね。
あ、それもそういうのもありましたね、
う
ん、
そうそう。
いや、あのね、神田さんね、僕ね思ってたんですよ。野菜って日本の場合だとそれこそ袋詰めで売られてるじゃないですか、
はい、
同じ値段98円とか198円とか値段ついてて、ね、ピーマンが5個入ってたり人参が3本入ってたりするわけですけれども、はい、同じ値段で買うならやっぱりちょっとでも大きいもの買いたいと思うじゃないですか、
はい、
そんでこう選ぶでしょ、
はい、
これがね無駄だと僕思ってるんですよね、はい、でもやっぱり心情としてはちょっとでも大きいの買いたいじゃないですか。だって同じ値段でね、はい、1グラムでも重い方がいいじゃないですか、はい、グラム売りはそういうこうなんていうか悩みはなくなりますね。
本当ですね、あの心理的にも負担がそうそう、ストレスが減るなっていうふうに思って、
だしなんかまあこんなこと言ったらなんですけれども、自分の前でですねいつまでもためつすがめつしてる人見るとですね、早く決めてくんないかなってちょっと若干の苛立ちもねなくはないっていうところもありますから、はい、
まあそうですね、
そんなストレスも軽減するかも。
あ、いいですね。
ねえ、はい、いや笑いすぎだと思いますけれども、は
い、
あ、
すいません
はいはい、でもそういうお店もあるんですね。
そうそうそう、いや、それでねまだね、はい、こういうお店ってすごくちっちゃなお店とかだとやっぱりやりやすいなとか思ってるかもしれないけれども、うん、私ね、大きなスーパーとかでもやれる商品あるんじゃないかって本当思ってて、
やれる商品、
例えばあのちょっと食品だともしかしたら扱い難しいかもしれないけれども、それこそシャンプーとか、
あー、
そういうのだったらそんなに衛生面とか ね、消費期限とかも気にしなく、まあ賞味期限とかも気にしなくていいんであればできるところあると思うし、まあ、実際にあの例えば無印良品さんとか、
ほいほい、
あの一部のお店で、うん、あの洗剤とか量り売りとかしてますから。
あ、やってんですね、
うん、あのだからこうもう本当ね、あの大手の洗剤メーカーさんとスーパーさんでコラボしてやってほしいなぐらいにも思うし、結構ね、はい、楽しいんですよこういう買い物。
あ、わかりますわかります。あのね、僕の経験だとイランなんかはケーキもみんな量り売りなんですよ。だからそうそう、あのどんなケーキであったとしても色とか形とかね味はみんな違うんですよ。チョコレートの味だったりね、はい、バニラだったりするんですけれども、
はい、
基本みんな量り売りなんですよね、
はい、うんうんうん、
でもそれは考えてもみてくださいよ。ケーキの原料なんて基本的には砂糖と小麦粉とバターととかって、まあ、大体似たようなもんじゃないですか。
まあ、
だからまあ鳴らしたら同じような値段になるわけですよね。
あ、
うん、それでいいっていう感じもしますよね。
そうですよね。
たくさん買う人はたくさんその、ね、うん、グラムになるしっていうね、
うんうん、でね、容器も自分で持っていけば、
そうそう、
お鍋持ってってケーキ買うとかいいかもしれないです
鍋底ケーキなんつってね、
うんうん、いや、であとね、はい、あの テイクアウトでカフェで、はい、カフェであのコーヒー買うときにマイタンブラー持って
行き、はいはいはいは
い
僕はもうそもそもあんまりコーヒー屋とか行かない方なんで、
なるほど、
スターバックスとかのね、かっこいいのよく見ますよね。
うんうん、はい。うんうん、なんか、それもやっぱり使い捨て容器包装を減らすことになりますよ。
ああ、そうですよね。
だって、あの、紙のカップだと思うんです、あったかいもの。
あったかい
もの。だから、それをね、減らすこともできますし、うん、だから、あの、まあ、そういうのもやっていくことって可能じゃないですか。
可能です。
で、お店で飲むときも、あの、こっちが何も言わないと紙カップで出てきちゃうお店あるでしょ。だから今おっしゃったお店とか、う
ん、あ、スタバですか、うん、マクドとかね、
うん、はい、まあ、マクドナルドはでタンブラーないんだけど、スターバックスとかだとタンブラーでお願いしますって言うとタンブラーに入れてくれるんですよね。
ああ、そういうことですね、うん、あ、はははわかりました、わかりました。そうですよね、
そうそうそう、
うんうん、
だからそういうことで、あの、減らす、脱使い捨て容器、
いろいろやり方はあるんだなと。
はい、あります、うん、でね、これは 3R の一つの R なんです。
3R、
はい、また出てきました。はい、
なんだろうな、
はい、
R、 はい、
あの 3R ってゴミ削減対策のあの言葉なんですけど
そうなんですかな、
はい、はい、リデュース、
リデュース、
はい、これは削減ね、はい、
ああ、なるほど。
で、
はい、
リユース。
お
う。これは再利用。
あ、リユースですね。はい、はい、はい。
で、リサイクル。
あ、これはわかりますね。
これはリサイクル。
リサイクルですね。
これね、やっぱあの優先順位があって。
ああ、そうなんですか。
リデュースの削減がまず第一だと。
まあね、容器包装がゴミの6割以上だって言われたらね、はい、まず減らしましょうよと。
はい。
うん、
で、リユース。
うんうん、
で、これは、あの、まあ、例えばマイタンブラーなんかはうん、あ、まあ、リユースカップとして使える。
なるほど。
だからもう一回洗って使える、
はいはい、
だから使い捨てにならない容器、
うん
うん、
神田さんね、僕なんかの場合だと、
はい、
こう水をねペットボトルで飲んでるんですけれども、
はい、
例えばかっこいいね、あの、よく知られたブランドのペットボトルなんてあるじゃないですか、
はい、
あれに水道水を詰めてあの持ち歩いてるんですけれども、はい、それはリユースになるでしょうか。
まあ一応なりますが
あんまり好ましくない、ま
あ、いや、あの、
やんないやりゃましか
ない、ペットボトル例えば 20-30 回使えるかなってなると。
あ、使えますよ。
あ、使えますか、
うん、あの、でもね、もう物によるんですよね。ふにゃんふにゃんのペットボトルも最近あるんじゃないですか、うん、逆にこの捨てやすくしてあるんだと思いますけれども、
はい、
そういうのはちょっとあんまり向かないですけどね。
そうですよね。
カッチンと硬いやつなのかな、ね、うん、何回も結構使えますよ。
あ、
だんだん黒ずんできますけど、
まあ多分こういう、あの、こういうって、あの、ちょっと今神田さんに見せているのが、
鉄製の水、
ステンレス製のね、
ステンレスですよね、
これ、
ね、
あのマイボトル、
はいはい、
まあ、こういうのだったら本当にこう、まあ、まず捨てないでしょ。
あのね神田さんね、あのうちね、子供、小学生が2人いるんですけれども、はい、今あのコロナ対策もあって、
はい、
学校の蛇口って水飲めないんですよ。
お、
だからね、毎日水筒持って行ってます、その、
あ、
うん、ステンレスの水筒、
うんうんうんうん、
まあそれ別に蛇口で出てくるものはね、何もリユース関係なかったから、はい、例えとしては不適切でしたけれども、
うんうん、
でも水筒で持ってくっていうのは、でもそれぐらいね、はい、身近なもんですよね。
そうなんですよ、
馴染みのあるやり方、
はい、でだからこういうのがね、もっとこう使えればいいなって思っていて、
いいですね、
それはね、このマイタンブラー持ってる、マイボトル持ってるだけでは、
うん、
やっぱりなかなか普及しなくて、っていうのは街中に給水器、そのお水が入れられる給水器とかがもっと増えれば使いやすいですよね。
うーん、なるほどね。
っていう
のも、でも給水器、うん、なんかありますよね。私ね、
時々、はい、
前に会社の中でね、見かけてびっくりしたんですけれども、
はい、
某部の部長さんがですね、
はい、
あのウォータークーラーあるじゃないですか、あそこからこうね、自分の水筒にチューって水を入れてましたね。
ウォータークーラー会社の中ある？
ね、ありました。もう今ないのかな。今ちょっとね、東京の編集局のフロアも改装中なんでなくなってるかもしれないですけど、当時あって、
うんうん、
ああ、そうだ、部長さんでもね、そういうことをやるんだなっていうふうに思いましたよね。
うん、
パンと買うっていう、そういうんじゃないんだなっていうね、
うんうんうん。空港とかでも時々見かけますよね、給水器。
ありますか。
だから海外の空港なんかはそういうこと多く
ない？ああ、はいはいはい。あの、なんかウォーターサーバーみたいなことですか？
あ、そうですね。
あるあるありますね。
特にやっぱり一番いいのは、あの、日本だったら水道水がこう飲めるから、
はい、
水道水をこう給水できる給水器が もっと普及するといいなとか思ったりして。日本の水道水は
美味しいですよ、
本当、うんうん、そうなんですよね。でだからそういうね、こう再利用っていうのも、こうどうしても削減できないもの、はい、削減できないそういう、こう容器の場合は、
うん、
まあ、再利用っていうのがすごくいいなとも思うんですね。
はい、
あのちょっと一つ例を言わせていただきますと、
何でしょう、
一升瓶、あれも再利用容器なんですよ。
一升瓶、そうですか。
で、一升瓶の優れているところは、
はい、
これね、あの形決まってるんです、規格で。
ああ、みんな同じ形してますよね。
はい、うんうん、で容量が 1.8リットル。
そうですね、
はい、で日本酒とかお醤油にも使われていて、
使ってますね。
で例えば A という会社の日本酒が入っていたボト、あの一升瓶が、まあ瓶商さんっていう、その一升瓶を回収して洗ってまた市場に戻す商いがあるんですけれども、
うん、そうなんですね、
うん、だからこう A という会社の一升瓶がこうまた洗われて、次市場に行った時 B という会社の一升瓶に使われたりとかだってできるわけですよ。
そうですね、
もう規格が決まってるから、はいはい、だからこういうふうにあの思うんですけど、
うん、
いろんな瓶の形あると思うんですが、
はい、
あの商品が入っている瓶の形
ありますね。
もうちょっと統一すればね、そういうことも可能かなと。
あ、一升瓶だけじゃなくてね、
はい、
これあれですよ、だって僕の子供の頃の思い出だとね、一升瓶って酒屋さんに持ってくとなんか15円だったかな、抱えてくるんですよね。
そうそう
そう、だからすごい結構必死で集めて持ってって小遣い稼ぎをしてましたけどね。
今でもね、集めてるところ
ありますか。
で、あの例えば家庭の資源ごみで一升瓶ガラス瓶として出しちゃうと、
はい、
一回こうなんて言うんでしょう、割ってまた、
粉砕して、ね、
そう、あのガラス製品として作り直す方に行っちゃうから、ね、それ無駄じゃないですか。
コストもかかるし、
はい、うん、もう洗って使える方がいいと思うんですよ。
はいはい、
うん、で、うん、あとこう、まあ、最後の R のリサイクル、
はいはいはい、
これあのまあ、リサイクルっていうのはすごくね、こうサステナビリティだとかも言うんですけど、
ま
あ、もちろんあのただこう捨ててしまう、ただ燃やされるだけで何も利用されないよりかはマシなんだけれども、
うん、
やっぱりリサイクルするにもこう、
うん、
エネルギーが使われるわけだし、
まあ、そりゃそうでしょうね、うん、
だからね、こうリサイクルする前にもっとこう減らす、まず削減、
うんうんうん、
その次に再利用っていうのが考えられるんじゃないかなというふうにも思います。
なるほどね、そういうエネルギーの無駄遣いをなくすためにも、その順番が 3R でもあるんだよ、はい、っていうことですね。
はい、そうですね、
はい、
でそれ考えるとなんかこうまだまだねやる余地はあるのかなと思って、もちろんあのリサイクルが悪いと言ってるわけではないので、
まあ確かにね、
はい、
もう本当にね過剰だとは思いますもんね、うんうん、放送ってね、
はい、
あの中出すの逆にめんどくさいじゃないですか。もうちょい楽にしてくんないかなと。
そうですよね、
はい、ただね意識を変えなきゃいけないかなと思います。なんかあの、はい、僕の記憶、おぼろげな記憶でね、もし間違ってたらごめんなさいね、でもドイツに行った時に、
はい、
結構ねあのスーパーなんかで売っている、はい、ガラス瓶のね、はい、炭酸飲料だったりでもなんかちょっとねあの薄汚れた瓶で入ってることあって、これはだからリサイクルした瓶ですよっていうのを、むしろね、
はい、
その商品でそういうことをやってるんだっていうのを売りにするぐらいの勢いで売ってるっていうのがあったなと思って。
あ、リユースですかね、多分だから洗って、
リユース、
もう一回洗ってね、あの、
うん、
コカ・コーラとか昔のボトルとかって絶対そうだと思うし、
そうでしたね、なんか、はい、ちょっとこうなんかね印刷の白いところ薄ぼけたやつとかありましたもんね、はい、
うん、
なんか逆に対抗してる感じもあるんですかね、そういう意味ではリユースとか ね、うんう
ん、まあ、あとねビール瓶とかもね、日本でもあのビール瓶ってまたお店で
そうですね、
こうねするっていうのもリユースですよね。
なんかね綺麗であるということにこだわりすぎてないかな、うん、日本はって思いますよ。
あ、
そうなんですね、野菜とかも本当めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、
はい、
フランスで買う野菜とか汚いですもんね、
あの見た目がちょっとこうね、
見た目がなんか
そんな悪くなくても、
そうそう、でもその味は変わんないわけだし、
はい、
そんなにいいじゃない、むしろその虫が食ってたりするっていうのはね、
うんうんうん、
そんだけうまいんだぞって話でもありますからね、
はい、
うん、
そうですね、だからまあ目指すべき方向性っていうのは、ね、やっぱりそのまあプラスチックが問題だからって思うと思う、だから紙に変えたりっていうね、一つの流れが今ちょっと、
卵のパックとかそうですよね、
はい、あると思うんですよ、なんかあのこう、うん、 何か食品の容器でも紙に変えましたとかって、
あるある、
うん、あのそれはまあどっちがマシかなっていうことかもしれないんですけれども、うんうん、基本的にはやっぱりなるべくこう、まあ、全てなくすのは無理だと思うんですけれども、うんうん、やっぱりその素材を変えるっていうことは根本的な解決にはならないですよねっていうのもあるし、うんうん、あとそのまあリサイクルっていうことでこうテクノロジーを使ってこうプラスチックをまたテクノロジーでこうねあの、
うん、
なんかまたリサイクルできるっていうこうあるとも思うんですけれども、あのまあアナログ的な解決方法、さっき言ったその給水器をもっと設置するって、これすごいアナログだと思うんです。
確かにそうですね、う
ん、そんな別にあのハイテク必要ないでしょ
そうですね、今すぐできますよね。
そうボトルにお水入れるっていう、はいはい、だからそういうところにも目を向けないといけないなというふうに思ったりしているし、
うん、
あの便利だ便利だって思うとも思うことあるかもしれないんですよ、使い捨ての容器包装があると、まあね、だけどこれ結局人間に返ってくるこう気候変動だとか、ね、プラスチックのゴミの問題として返ってくることだから、
うん、
なんかねもっとできないかなと、減らすために、
うんうんうん、あれですね、神田さんのお話を、ね、伺ってますと、
はい、
なんかそこら辺がこ うまくいくのはこういろいろポイントがあるんだろうなと。
あ、はい、
だから一つはさっきおっしゃっていたように そのそういう、ね、容器を自分で持ってって買うような買い方が面白いとかね、楽しい、
はいはい、
みたいなことがあるのかなっていうね、はい、実際に楽しいことってやりたいじゃないですか。
そうですよね、
うん、とあともう一つは無印良品がねもうやり始めてるっていうあたりもそうなのかなと思ったんですけど、やっぱそのそこが企業にとってセールスポイント、アピールポイントになっていくっていうね、
はい、
うん、これも大事なんだろうと思いますね、
うん、そうだと思います、
うん、どうでしょうね、そういう話って広がってきそうですかね。
あのそうですね、徐々に、うん、
徐々に
かもしれないけれども、やっぱりもっとなんかパーンと広がってほしいなって思っていて
はいはい、
はい、だからあの、まあ、例えばボトルとか持ち歩くとか、そういうふうにこう容器を持参して買えるっていうのは消費者側としてできることかもしれないんですけれども、お店側がやっぱりあのそういうこう売り方を やるとかですね、
そうですね、
そっちがあのやっぱり広がってくれないと。で小さなお店だけじゃなくてこう本当大きなスーパー、
うん、
こそ例えば SDGs ですって言ってるようなスーパーとかこそですね、うんうん、あの一部ずつでもいいから取り入れていくっていうのいいと思うんですよ、
うん、
で、あ、私この間、はい、それでちょっと実践しようと思って。
何ですか？
お家の近所の和菓子屋さんに自分でこう、はい、お弁当箱みたいなのを持ってって、
いいですね、
あの和菓子買いました。
おお、普通に売ってくれますか？
あ、全然あの、
あ、そうですよね、
特にあのお店に来て聞かないで、
はい、
あのこれとこれ、あ、これに入れてくださいって言ったら、うんうん、もうお店の人があの最初パックを使い捨てのパックを取ろうとしたんだけど、もう普通にそっちにポコってお弁当箱にポコって入れてくれた。だからそういうのをこう自分で やってっちゃえばできちゃうみたいなのもあると思いますし、
確かにね、なんかそういうね和菓子とかってこう思い出すとですよ、
はい、
それこそスーパーとかで売ってるようなやつってまずプラスチックのこう容器に入ってて、例えば4つとか入ってるんだけれども、うん、はい、それもなんか何かしらその包装紙みたいなの上に載ってることあるじゃないですかね、はい、おまんじゅうとかね、
はい、
別にいらないし、でもまあ確かにその方が綺麗に取れたりはするし、うん、そのまますっと出したりもできるのかな、
うん、
でもやりすぎですよやっぱね、
う
ん、
そう、う
ん、ゴミ増えるのこっちも、ね、はい、消費者としてもめんどくさいですからね。
そうですよね、うん、
はい、じゃあその辺は、まあ、あの意識の持ちようで消費者側からも変えられるところあるし、まあ、やっぱりもちろんね、その供給する側なんかでもう少しこういう工夫が進んでいくといいなと、
はい、
まあ、でもそういうのがじゃあ始まってるというか進んでいるということではあるんですね。
そうですね、本当始まってるし、うん、まあ、意識も変わってきてる。あの去年レジ袋有料化になったじゃないですか。
はい、なりました、
ね、あれもあの、まあ、使い捨ての容器包装削減っていうことだ
し、うん、みんな持ってくようになりましたよね、エコバッグね、
うんうん、そうなんです、
私ももう必ず持ってますもん、
うん
うん、あのケチなんでね1円とかでも使うの嫌ですもん、うん、それででも変わるんだったらそれもいいかもしれないっていう、ね、
はい、
はい、 ということでね、神田明美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、科学未来部の神田明美さんのお話伺ってきました。さて神田さん、いろいろね記事朝日新聞デジタルで神田さんの記事読めるっていうことですよね。
あ、まあそうです
ね。まあそうですね。あの今回の話は、脱容器包装のお話、これも記事でいろいろ書いてらっしゃるんですね。
あ、そうですね、うん、あの例えばあの、紙面で3月にそのほいほいさっき言った京都のトトヤ京都本店の記事書きました、うん、あの、はい、もちろんデジタルでもあの全部読めますし、ます、ね、うん、少し前ですけれども昨年ですね、うん、スポーツ観戦の時にあのなんて言うんでしょう、そのスタジアムで、
はい、あー、ビールだなんか飲みますよね、
はいはいはい、捨てないカップだから、あのビールとか買った時に入っているカップを、はいはい、そう、あのまたスタジアムで返せるっていう、
いいですね、
うんうん、とかあと、うん、まあ例えば最近ですと、うん、あ、そのあ、すいません、あとね
何ですか、はい、
そうそう、最近だとあのこの4月から12品目のプラスチック使い捨てプラスチックがあの削減義務の対象になったんですね。それはあの歯ブラシとかハンガーとか、
あー、はいはいはいはい、聞きました聞きました、
うん、ただこれ有料化とかではないんですけれども、うん、でまあその中に容器包装は入ってないんですよ、その12品目の中に。まあこれはあの非常にこう課題だなと思っているところ で、ね、あの、うん、容器包装っていうのがゴミ問題、使い捨て問題の本丸であるということも専門家が言っていて、
うん
うん、まあ、その対象に入っていないとしてもやっぱりこう削減するっていうのはどんどん進めていかなきゃいけないなという、まあ、そのあたりも思います、
ね、だいぶ内容に踏み込んじゃいましたけれどもね、記事を読むとより詳しいことが分かるということですので、
はい、
これあのポッドキャストの概要欄からも記事のリンク貼っておきますので読んでいただければと思います。神田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。